していますので皆さんぜひ祈ってあげてください。
Okay. Let's get into the
word. 不自然にならないようにね。
Let's get into the word of God this morning.
はいはい、じゃあ、メッセージの、聖書の言葉に入ります。
Let's say our key verse together.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
せーの。What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? PowerPoint お願いします。Okay.
日本語で読みます。はい。では、こんなに素晴らしいことに対してどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, I thank you that you are for us and not against us, Lord.
あなたは私たちに敵対しているのではなくて、私たちの味方であるから感謝します。
Lord, I pray that our hearts and minds would be open to your word today.
主よ、どうぞ私たちの思いが心があなたの御言葉に今日開きますように。
That it would change the way we think today, Lord.
そして私たちの考え方が変わるように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we've been in this series called God is for you.
神様はあなたの味方というメッセージのシリーズをしています。
And I hope that through this series you're coming to a place in your life.
そしてこのシリーズを聞くことを通して、
a place in your heart and mind that you're really understanding how much God loves you.
自分の人生において心にも思いの中にも神様がどれだけ愛してらっしゃるかということに気づいてくださっていたら感謝します。
How much God is for you.
そして神様がどれだけあなたの味方であるかということに気づいてほしいです。
In Romans 8:35.
ローマ人の手紙の8章の35節
says, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
It's, is that it? Yeah. It's really...Really, really important that we understand that there is nothing in this life that can separate us from the love of God.
神様の愛から引き離すことができるのは誰もいない、何もないということを理解することはとてもとてもとても重要です。
Not famine. Not peril, which means danger. There's no danger that can separate you.
危険、どんな危険もキリストの愛から私たちを離すことができません。
Not nakedness.
また裸も。
I'm not sure what Paul meant by this, but
この裸もっていうこと、ちょっとパウロがどういう意味だったかよくわかんないんですが。
Maybe when he was a prisoner, he had to strip naked before everyone.
もしかしたら牢獄に入っていたので、人前でこう裸にされたということがあったのかもしれません。パウロはですね。
And he had to experience the shame of nakedness.
もしかしたら裸にされてしまうという恥をパウロは体験したのかもしれません。
Paul.Decided to share all these things that he went through personally.
彼が個人的に通った一つ一つのことを挙げてここで挙げています。
If we think about what he went through personally, it seems like so extreme to us, right?
そして彼が本当に個人的に通ったところを見てみると私たちにはすごい極端だなって思うんですが。
There's not many of the things that Paul.Suffered in this life that we ourselves will have to suffer.
パウロが直面した事柄に私たちは直面することがないんです。あまりないのですが。
Probably none of us will ever be stripped naked.
私たちがこう裸にされることは多分ないでしょうね。イエス様を信じてるからもう服も脱がされて裸にされるってことはないと思うんですね。
Right.
そういうことはないでしょう。
I hope I don't have to.
もうそうないことを望みますが。
But Paul said there was nothing, not even.Not even danger, not even sword, not a, you know that something that we might be attacked with.
パウロは言っています。危険でさえも、剣でさえも、もしかしたら剣を持って攻撃されるかもしれませんけども、そういうものでさえも。
There's people in China and in the Middle East have been had their heads cut off.Because of their faith in Jesus.
中国ではイエス様の信仰のゆえに、もう頭をこう。 切られてしまうということもあるみたいですね。
Probably the worst thing that we might face is the friends that we used to have won't speak to us anymore.
そのような迫害に遭うみたいですけれども、私たちにとってもしかしたら、あ、これはひどい迫害だと思えることは、イエス様を信じたから友達がもう私に話しかけてくれない、そういうものかもしれません。
But how many would rather have that than being stripped naked before everyone?
でも、そっちの方が人の前で裸にされるよりはいいですよね。
Or having your head cut off.
もう頭がこう切られちゃうとか、それよりは、ね、友達からの迫害の方がまだ楽かもしれません。
It doesn't matter if your friends don't speak to you anymore, right?
ですね、頭がなくなっちゃったらですね、もう友達が話しかけてくれなくても別に関係ないですよね、もう死んでるからね。
But Paul is saying, none of these things can separate us from the love of God.
でもそういう苦しみ、そういうものさえも、キリストの愛から私たちを引き離すことはできないとパウロは言っています。
Fear is based in our lack of trust for what tomorrow will hold.
恐れとは明日何が起こるかに対して確信がないことに基づいています。
We don't share with our friends because we're afraid of what might happen if we share with them.
何か友達に分かち合いたいんだけれども、でも分かち合うことができないというのは、もし分かち合ったらそれに対して友達がどう反応するかわからないから。
But fear is based in a lack of trust in what tomorrow will hold.
恐れというのは、明日何が起こるかわからない、それに対して確信がないときに、恐れがあります。
But whether even if every friend that you ever had disowns you,
もしかしたら友達が全員もう自分から離れていってしまったとしても、
you have something greater.
でももっといいことがあるんです。
Because God is for you.
それは神様があなたの味方であるから。
Amen. God is for you.
神様はあなたの味方なんです。
We need to really understand in our hearts what that means.
神様が私の味方であるということを心の中でしっかりと理解するべきです。
And if we have that understanding that God is for us, it drives away fear.
そして神様は自分の味方なんだということをしっかりと心の中で理解していれば、それによって恐れが出ていきます。
Because 1 John 4:18 says, There is no fear in love, but perfect love casts out fear.
第1ヨハネの手紙の4章の18節はこう言っています。愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します。
There's no suffering in this life that can compare to how much God is for us and loves us.
神様がどれだけ私たちの味方であるか、神様がどれだけ私たちを愛していらっしゃるかということに比べることができるものはこの世には一つもありません。
Now I know my wife loves me very much.
私の妻は私のことを愛してくれていることをよく分かっています。
But she can't keep me from doing dumb things.
でも、私が愚かなことをするのを私の妻は止めることができません。
She may try at times, but she can't keep me from doing dumb things.
愚かなことをしないようにって一生懸命止めようとするかもしれませんけども、それは無理。
But even if I do something dumb, I have confidence that my wife is still going to love me.
でも私が愚かな馬鹿げたことをしちゃっても、妻は私のことを愛してくれるって確信しています。
How much greater is God's love for us even when we do dumb things?
神様の愛はどれだけそれ以上に偉大なものです。私たちが本当に、ああ馬鹿げた愚かなことをしてしまっても、神様の愛ははるかに偉大です。
Have you ever been around a baby when they're first learning to walk?
赤ちゃんがこうよちよち歩きでこう歩き始めっていう姿見たことありますか？
Do you follow them all day long? Just they start to fall, you catch them, and you never let them fall. You just follow them everywhere.
歩き始めた赤ちゃんの後ろからずっとついて、転びそうになったらこうそれをが転ばないようにこう一生懸命支える、持ってあげるってことしますか？
Is that what a parent does?
親はそうしますか？赤ちゃんの後ろずっとついていく。
Will that baby ever learn to walk?
もしそうしたら赤ちゃん歩けるようになるでしょうか？
No, the baby falls.
赤ちゃんは歩き始め、歩いても転んで、歩いても転んで、でも立ち上がって、
And that's how they learn to walk.
で歩き始めて、それによってちゃんとしっかりと歩けるようになるんですね。
God is in charge, but He's not going to carry us everywhere we go.
神様は私たちに対して、主導権を持っていますけれども、でもだからといって私たちが行くところに、
He's not going to just hold us up and never let us fall.
私たちの人生に主導権を持っていますけれども、私たちが転ぶときにそれを転ばせないようにとはしないんですね。
He gives us the choice.
私たちにチョイスを選択肢を選択権を与えています。
And sometimes we make dumb choices.
だからその選択権があるので、私たちは愚かな、馬鹿げた選択をしてしまうことがあるんですね。
And sometimes we're gonna fall down and scrape our knee or bump our head and we face the consequence.
その時に私たちは転んで傷を受けたりとか頭をぶつけたりとかそういう失敗もします。だからといって神様は愛していないって言えないんですね。神様はそこにいないとは言えないんですね。
I've learned, I hope I learned from my dumb mistakes.
自分の愚かな失敗から何かを学んでいることを望みます。
And I've made many dumb mistakes in my life.
本当にたくさんの愚かな失敗をしています。
One thing we like to say, there's a saying in America, we say,
アメリカではよくこういうことを言うんですね。
We say, young and dumb.
若くて愚か。
When we're young, we make a lot of dumb mistakes.
若い時はね、本当に愚かな失敗をいっぱいしちゃいますね。
Hopefully, as we get older, we make fewer and fewer dumb mistakes.
でもそれから学んで年を重ねるうちに、もっとね、その失敗をしなくなればいいと思いますが。
But even through my dumb mistakes, I can say my love for God is more and more and deeper and deeper.
いろいろな愚かな失敗はしましたけれども、でもそれをしている中にも私の神様に対しての愛はもっと強くなってもっと深くなっていることは言えます。
When we face hard situations and any of the things that Paul spoke about,
パウロが言っているような本当につらいところを通るときに、
I hope that they don't drive us away from Jesus, but drive us closer into His Word and into His presence.
その辛い時に私たちが神様からイエス様から離れることがないように、辛いからこそもっともっと神様にイエス様にイエス様の言葉に近づくことができるようにと願います。
We've all been through deep valleys in our lives.
私たちはそれぞれとても深い谷のようなところを通る体験をしています。
But I hope like David, King David said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me.
ダビデ王がこのように言っていますけれども、私たちもこのように言えたらと心から願います。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。
And we can be praying. We can be reading our Bibles.
祈ったり聖書を読んだり。
We can be fasting and praying.
また断食して祈ったり。
Tithing faithfully.
忠実に十字返金もして。
And still, something might come along that we never expected.
でもそういうふうに歩んでいても予想もしていなかったことが起こってしまうってことがあります。
A family member faces some kind of sickness or.
例えば家族の中で病人が出たりとか。
Our car breaks down.
車が壊れちゃったりとか。
Our refrigerator died two weeks ago.
冷蔵庫がもう壊れちゃって使えなくなったりとか2週間前になりました。
Unexpectedly.
もう予期もしてないのに突然なっちゃった。突然もう冷蔵庫が壊れた。
We had to send it out for burial.
もう埋葬しました。修理できないから。
It was a very unexpected expense.
本当に、びっくりしましたね。予想もしてなかった。ことでした。
And sometimes when things happen like that, we say, Lord, where are you? What's going on?
もう全然予期もしてなかったことが起こって、神様どうしたん、どうしてこんなことが起こってるんですか、あなたはどこにいるんですかって思う時があるでしょう。
Why is this happening to me?
どうしてこんなことが私に起こっちゃってるんでしょう。
I give my tithes faithfully. Why is my refrigerator breaking down?
私はちゃんと毎月十字返金してるのに、冷蔵庫がなんで壊れるんですか今。
Even though it's more than 10 years old, God, why is it breaking down?
じゃあもう本当に10年以上使ってるのに。なんで今壊れるんですか。
Think about the disciples.
イエス様の弟子たちのことを考えてみましょう。
Think about Judas.
ユダ。
Have a conversation with Jesus. We should just have a conversation with Jesus.
イエス様と会話をしてみましょう。
You know, Judas.Was one of the 12 disciples, right?
そのユダという人はイエス様に付き従っていた12人の弟子の一人でした。
He was destined to be an apostle.
使徒という 人になれる、なれたかもしれません。
Jesus knew all about Judas.
そしてイエス様はこのユダについて全部知っていました。
Even before he called Judas to be a disciple, he knew what was going to happen.
ユダという人をイエス様がご自身の弟子にする前にユダが将来何をするかということを知っていたんですね。
He had insight into who Judas was and what he would do if he didn't respond to his love.
ユダがどういう人間であるかということも知っていらっしゃったし、またイエス様のイエス様の愛に応えなかったらユダがどういうことをするかということも知っていたんですね。
But think about the other 11 disciples.
でもその時に残りの12人の弟子たちのことを考えてみましょう。
They had no clue what Judas was going to do.
彼らはユダが何をするかということを全然、分かっていませんでした。
They had no clue until the soldiersAnd him showed up to take Jesus away to be crucified.
イエス・キリストを十字架につけるために兵士とユダがその場面に来るまで他の弟子たちはユダが何をするかということを一切知らなかったんですね。
The night that Jesus was going to be betrayed, he said at the Last Supper, "One of you is going to betray me."
イエス様が渡される前の晩ですね、イエス様は弟子たちに実はこう言ったんですね。あなた方のうちの一人が私を裏切りますと。
But even then, the disciples didn't really understand what was going to happen.
そうイエス様が弟子たちに直接言ったんですが、それを聞いた時でさえも弟子たちは何が起こるかということが分からなかったんですね。
So when Jesus and the disciples were in the garden and suddenly Judas shows up with all these soldiers,
ですからイエス様と弟子たちが園にいるときに突然兵士たちとユダが現れました。そしてユダがイエス様の近くにやってきてイエス様の頬に口づけをするんですね。そしてイエス様はユダにこう言ったんですね。あなたは人の子を裏切るのか、友情の口づけを持って私に対して偽の愛を見せているのか、そして私を私の敵に渡すのか。これが起こることを弟子たちは知っていたとは聖書に書いてないんですね。
They knew Judas wasn't a very good man because they, you know, John wrote that he sometimes took money from the money they were supposed to use for ministry.
弟子たちはユダがあんまりいい人間じゃないということは分かっていたみたいです。というのはヨハネという人が、ユダは献金の中からお金を盗んでいたと書いてあるからです。
But think about it. When Judas came with all those soldiers, the disciples were stunned.
ユダが兵士たちとやってきたときに弟子たちは驚いたんですね。
And they all ran. They ended up all running away, right?
そして彼ら弟子たちはみんな逃げ去ってしまったんです。
It didn't fit.Their plan of what they thought was going to happen in life.
そしてこのようなことが起こるとは彼らは思ってもいなかった。彼らの人生の計画にはこのことは入っていなかったんです。
This is not supposed to happen to Jesus. He's the Son of God. He's going to bring His kingdom down to earth.
イエス・キリストは神の子であってこの地上に天の御国をもたらす人だからこのようなことは起こるはずがないと思ったんですね。
You ever feel likeThings happening in your life. What's happening? What this is not. This is not fit my theology.
皆さんもどうですか。こんなことは私の神学にはかなっていない、合っていない。こんなことが起こるのかって思うようなことが起こったことありますか。
The disciples are thinking, how could this happen?
弟子たちはどうしてこんなことが起こりうるのかと思っていたでしょう。
But yet it happened.
でも起こってしまったんですね。
Does that mean God was not with them?
だからと
withWith the disciples?
だからといって神様は弟子たちと一緒におられなかったと言えるでしょうか。
No.
そうじゃないんですね。
But yet God took everything that happened and He worked everything towards the good that He wanted to bring out of it.
神様はそれらのことすべてを通して望まれていた素晴らしいことを生み出したんです。
And that's what God wants to do in our lives. He can take the suffering and the things that we have no idea what's going on, and He can bring something good out of it If we draw close to him.
そのようなことを、同じようなことを神様は私たちの人生になさりたいと思っています。本当に辛いこと、苦難とかありますけれども、それを通して私たちが神様に近づいて、近づき続けていけば、何か良いものを生み出すということ。
Lord, help us to think differently about your love.
主よ、どうぞあなたの愛について違った考えを持てるように助けてください。
We should declare, Lord, nothing, even this thing that's happening, it cannot separate me from your love.
そしてこのように言いましょう。今こんなに辛いことが起こっているけれども、その辛いことでさえも神様、あなたの愛を私から引き離すことはできません。
I'm not going to let the fear of this thing drive me away from God.
このことに対する恐れによって私が神様、あなたから離れることはありません。
But I'm going to let this drive me closer to the Lord because I know He is for me.
でもこの辛いことを通して私は神様、あなたに近づいていきますというのは、あなたは私の味方だから。恐れは神様のご臨在から私たちを締め出してしまう。
But knowing that Jesus sits on the throne, no matter what is happening in our lives,
人生で何が起こっていても、神様は、イエス様は御座に座っておられることを知り、
Perfect love casts out fear.
その時に完璧な全き愛は恐れを締め出します。
Lord, help us to know your perfect love.
主よ、どうぞあなたの全き愛を知ることができるように助けてくださいと。
Help us to build our lives on your perfect love.
そして神様、あなたの完璧な全き愛の上に人生を築くことができるように助けてください。
Because Paul says, and this my fifth point is, Paul says, none of these things that can happen to us will succeed.
というのは次のポイントですね。パウロはこう言っています。それらのどれも成功はしないんです。
Paul says in Romans 8:38, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love.
パウロは言っています。神様の愛から私たちを引き離せるものは何一つないと確信しています。
Are you convinced?
皆さん確信していますか?
That nothing can separate you from His love.
神様の愛からあなたを引き離すことができるものは何一つないと確信していますか?
He is for you and not against you.
神様はあなたの味方であり、
And not against you.
あなたに敵対していません。
Paul says, I found a place in my relationship with Jesus.
私は神様との関係においてこれを見つけました。
Where even in the extremes of life, I can be content in His presence.
神様のご臨在の中でどんなことがあっても、私は神様の中で、神様のご臨在の中で満足して満ち足りて生きることができる。
None of these seven extreme things that Paul listed, he says, I am convinced that they can't separate me from His love.
パウロは7つの極端なことから苦しみのようなことをリスト書きしましたけれども、そのようなことがあっても、そのようなことを神様の愛から私を引き離すことはできないと確信していたんですね。
Listen, whether you're a Christian or you're not a Christian, we will
クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても
we will all face hard things in our lives.
私たちは人生において、辛いことがあります。
The difference for a Christian is we know that His love can never these Hard things can never separate us from His love.
でもクリスチャンが違うのは、私たちはこのような辛いことも神様の愛を私たちから引き離すことができないと知り確信することができるということですね。
If you kept reading here in Romans, you would see that Paul says, "My whole life is just one big tribulation."
このローマ人の手紙のここの続きを読んでいくと分かるんですけれども、私の人生を通して全体がもう本当に大きな迫害である、困難である。
And he quotes from the Psalms,
そして詩編からパウロはこのことを引用しているんですが、
where the psalmist says, We are all like sheep,
being, その詩編の箇所はこう言って、パウロが引用した詩編の箇所はこうですね。
being,
私たちは羊のようである。
being led to slaughter.
私たちは殺されるために、導かれている羊のようであると。
Do you know what slaughter means?
殺される。
When the sheep goes to the meat shop and he gets slaughtered up, right? He gets cut up. When a sheep gets butchered.
羊がですね、お肉屋さんに連れて行かれるとこう切られてしまうんですね。
He says we're being beat up all day long, God, and I don't understand it. That's what the psalmist is saying.
この詩編を書いた人はこう言ってるんですね。私はもう一日中打たれている。
And from the psalmist's perspective, he's the psalmist's perspective. He says, I haven't done anything that bad. Why am I being beat up all day?
この詩篇を書いた人はですね、私は何も悪いことをしていないのに、一日中何かもう打たれてる気がする。
Isn't that how we feel sometimes?
時々私たちもそうでしょ。
I'm trying to do good.
正しいことをしようとしてるのに、
I'm not as bad as her or
him. あの人よりももっといい人間なのにとか。
But yet the psalmist says, I'm being beat up all day. I'm like a sheep being slaughtered.
でも詩篇を書いた人は言っていますね。私は一日中打たれています。ほふられるために導かれている、羊のようであると。
And Paul takes this one quote from Psalms.
パウロは詩篇のある箇所、一つの箇所から箇所を引用して、
But instead of being in despair, he comes to a different conclusion.
そこを引用するんですけれども、絶望の中にいるのではなく、ある一つの結論に達しています。
He says, I understand what the psalmist was going through.
この詩篇を書いた人がどんなに辛いところを通っているか私には分かります。
I just don't come to the same conclusion, Paul says.
でも私はそのようなところを辛いところを通っても違う結果に到達しました。
Why? What was different?
どうしてパウロは違う結果に到達したんでしょう。
Because I've met Jesus, Paul says.
パウロは私はイエス様に出会ったから結果が違うんです。
Paul knows how the psalmist feels.
もちろんパウロはこの詩篇を書いた作者がどのように感じているかが分かったんですが、
But he's met Jesus.
でもイエス様に出会ったから、
And he realizes that nothing can separate us from the love of God.
だから何も辛いところも何も私を神様の愛からイエス様の愛から引き離すことはできないという結論に達したんですね。
And Paul knew that he was going to face even more suffering as he wrote this.
そしてこの手紙を書いてその後もですね、大きな苦しみに遭うことを分かっていました。
In Acts chapter 20 verses 20 to 24.
使徒の働きの20章の20節から24節。
He says, I never shrank back from telling you what you needed to hear, either publicly or in your homes.
益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人の前でも、家々でも、あなた方を教え。
I have had one message for Jews and Greeks alike, the necessity of repenting from sin and turning to God and having faith.In our Lord Jesus.
ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰をはっきりと主張したのです。
And he says, I now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me, except that the Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead.
今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。
But fear does not drive Paul into panic.
しかし、恐れによってパウロがパニックに陥ることはなかったんですね。
In verse 24 he says, But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God.
けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。
Amen. God's grace will always be sufficient.
神様の恵みは常に十分にあります。
Verse 23 in the Amplified Bible it says, Except the Holy Spirit clearly and emphatically affirms to me in city after city that imprisonment and suffering await me.
別の訳を23節、読んでみますけれども、ただ分かっているのは、どの町でも縄みと苦しみが私を待っていると、聖霊が私にはっきりと力強く断言していることです。すみません、同じ訳でした、ごめんなさい。
It's okay. Paul, you know, we, I think we all try to do everything we can to live a comfortable life.
心地よい人生が生きれるようにと一生懸命、ベストを尽くすでしょう。
Is that right? We want to live a comfortable life.
心地よい人生生きたいですよね。
Paul came to the conclusion, if I'm following Jesus, I'm not going to get to live a comfortable life.
でもパウロはイエス・キリストに従って生きていくときに待っているのは心地よい人生ではないという結論に達したんですね。
And we need to understand that we won't always get to live a comfortable life following Jesus.
ですから私たちも同じですね。イエス様に従って生きていくときに、イエス様に従って生きていくときに、その人生が常に心地よいと感じることができないですね。
Amen. Quiet, amen.
ちょっと静かに。
But Paul came to the conclusion it doesn't matter to me.
でもパウロはこの結論に達しました。そんなことはもう関係ない。どうでもいいんだって。
I just want to live for Jesus.
私はどうでもいい。もうイエス様のために生きるだけで。
He had faith that nothing could separate him from the love of God.
彼は神様の愛を自分から引き離すことができるものは一つもないという信仰を持っていました。そして人生で、直面する苦しみ以上にそのことが深い意味を 彼にとってそれが深い意味を持っていました。
And he came to the conclusion.
そしてこの結論に達しました。私の人生は大変で辛いけれども、
But through all these things,
全てを通して、
I will be overwhelmingly a conqueror through Jesus Christ.
イエス・キリストを通して私は圧倒的な勝利者であると。
Amen?God says that we are overwhelmingly conquerors through Him.
神様は私たちに今日おっしゃっていますね。イエス・キリストを通して私たちは圧倒的な勝利者であると。
No matter what we face in life, we can overcome it. We can be overwhelmingly conquerors.
人生でどんなことに直面しても私たちは圧倒的な勝利者になれるんですね。
Amen. Don't act like the psalmist who gave up in despair.
ですからもう本当にもう絶望感に満たされて諦めてしまった詩篇の作者のようにならないようにしましょう。
でも
パウロのようになりましょう。私はイエス・キリストを通して圧倒的な勝利者であると。
Amen. He makes me a conqueror because of my faith and trust and love in him.
イエス・キリストに信仰を持ってイエス・キリストを愛しているからイエス様が私を圧倒的な勝利者にしてくださる。
He says in Romans 8:37, Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
ローマ人への手紙の8章の37節、しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
And another one says, we overwhelming victory is ours.
そして別の訳は圧倒的な勝利は私たちのためにあるんですと言っています。
I want to play a song now and I forgot to tell Paulo, so I want to play a song and I want you to just listen and receive.
最後にある曲を流したいと思いますので皆さんぜひ聞いて、そのメッセージを主からのものとして自分のものとして心に受けてください。
守られるように 恵みと祝福あるように世代を超えてあなたと子孫に主イエスの恵みと祝福あるように千代に渡ってあなたと家族に主イエスの恵みと祝福あるように千代を超えてあなたと子孫に主イエスの恵みと祝福あるように主イエスはいつもあなたさゆるいつでも行きも帰りも憂いの時にも喜びの時にも主イエスは味方、主イエスはおられるあなたのために、
メッセージを今日自分のものとして心に受けることできましたか。お祈りします。天のお父様、あなたのご臨在をありがとうございます。今日のこのメッセージを通して、また今日の最後の歌を通して、あなたは私たちがどんなところを通っていても、貧しい時も苦しい時も痛い時もどんな時を通っても、そこにいてあなたは私たちの味方である、あなたは私たちを守り祝福し恵みを与え、そしてあなたの御顔を私たちに照らして、そこにいてくださる神様である。主よ、どうぞその真理、それは真理ですから、その真理を私たちここにいる一人一人が自分の魂に、自分の心に、思いに深く刻むことができるように、それを決して忘れることがないように、主よどうぞ助けてください。そして主よどうぞその真理が 私たちの人生だけではなくて、千代にわたって私たちの家族にも、私たちの子供にも、その子供にも、その子供にもずっと流れていきますように。そしてイエス様、何があってもあなたの素晴らしい変わらない永遠の愛から私たちを引き離すことができない、それを本当に感謝しています。ここにいる一人一人が、私たち一人一人がそれを確信を持って顔を上げてあなたに目を向けて、日々今日のこの日から歩むことができますように、それぞれを導き助け、あなたが抱きしめて祝福してください。イエス様、本当に今日このところにあなたの御臨座があることを感謝しています。そして何よりも今日からの一日を通して私たちがあなたに栄光を返して、あなたを崇めて、あなたの道を歩むことができるようにまた助けてください。あなたの祝福がここにいるお一人お一人の上にありますように、あなたの光が、あなたの御顔が照らされて、確信を持って歩むことができるように、ここにいるお一人お一人を今日私は祝福します。そして私たちを通して、私たちの中であなたの素晴らしい偉大な奇跡と癒しと素晴らしい技が現れますように、あなたが導いてください、触れてください、力づけてください。イエス様、この時を本当に感謝して、イエス様、あなたのお名前を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Don't run off. Don't run off.
もうちょっと待ってください。
Your husband's running off already.
太一待って、太一も。ビデオ踊りをします。もしよかったら、ここに太一も入ってほしい。もちろん、住夫さんもね。
We need some men too.
何も話すとこは最後にはありがとうございますだけなので、もし時間があれば、特にね女性が多いので、男性にも入ってほしいという意味で、皆さんここの前に来て、でマスクは取った方がいいかな、どっちがいいかな、
取った方がいい、
取った方がいいかな、顔が見えるようにね。もしでもマスクをしてしたい人はいいですよ、そのまま。もしちょっとやっぱり人と近づくのは不安という人はマスクをもちろんしててもいいけれども、安心している人はね、取ってもいいです。
Yeah, I'll say say no, and then that I was thinking I should say say no.If I say, hi, say no.
Say no, don't say no.
Yeah, I'm going to say no. That's who I am, okay?